そしてこの4節の前半までがどうも続きじゃないかと。これが天地創造の由来であるっていうのがですね、どっちにも使える。ね、今まで言ったその話が天地創造の由来ですよというふうにも言えるし、もう一つ第二の創造物語があるわけですね。だからそっちの方の創造物語の最初にも見えるんですね。で、そして前回の時申し上げましたけれども、二つの創造物語がここへついているという聖書ですね。そしてそれはまず時期的に違うと。それから今日一章を読んでお感じになったかと思うんですが、二章の文体とだいぶ違うと思われませんか。なんかすごくパターンがある形。この二章の方はずらずらずらっとこう書かれてる、物語風にね。ところが一章は非常に格式があるっていうのが、なんか宣言みたいな感じ。ね。つまり、まず共通してるパターンは、神は言われたというので始まるんですね。そして、こう言われた。そうすると、そのようになったっていうのは、繰り返し言われてますね。だから、これがすごい大きな特徴です。つまり、神が言われる。これをだからヨハネによる福音書で言うとロゴスっていう言い方になるんですけれども、初めに言葉があったっていう言い方をヨハネによる福音書はするわけですね。だからそれは神が天地を作りになったっていうのと同じ意味なんですが、このロゴスっていうのは想像力を持ったロゴス、それがこの一章のに書いてる創造物語の一つの特徴のパターンですね。神が言われるとそのようになった、ね、言葉によって実現するっていうね。そしてもう一つのパターンが、夕べがあり朝があったっていう、それもなんか繰り返しますね。それで第何日目である、この夕べがあり朝があったという表現、これも私たちの慣れてる文化からすると、なんで夕べがあり朝があったっていう言い方なんだろうか。我々は一日というのは朝から晩というふうに言うんですけども、聖書の背景にある文化っていうのは夕暮れから一日が始まる。だから安息日っていうのもですから、金曜日の夜から始まる。土曜日が安息なんですが、その土曜日の始まりは金曜日の日没。だからイエス様が十字架にかけられたのが金曜日だった。そうすると、そしてその夜から安息が始まるんですね。安息日には何もしちゃいけないと。まあ新約聖書を見ると3時に息引き取られたと書いてあるんですけども、それから遺体を下ろして、そして死体の始末を処理をしていくのに夜までに完成できなかったね、始末ができなかった。だから女たちがそのできなかったと始末をもっとちゃんとしようと思って安息日の明けるのを待てたっていうことです。だから厳密に言えば土曜日の夜に明けるんですけれども、真っ暗な中では仕事ができないから、それで日曜日の朝、夜が明けるとすぐに、イースターっていうのは早朝っていうのは、そこから来るんですね。夜の明けるのを待ちかねた女たちが、イエスの遺体の処理の仕上げをしたいっていう思いで、それで出かけたっていう、そこにもつながるんですね。まあ文化的な違いがあるっていうことですが、そしてこの、創造物語がもう一つ、今のパターン、そのようになったっていうのと、それから良しとされたっていう言葉が出てくるね。つまり神がお作りになったものは全てが良しということだった。 いうことなんですが、アメリカでの保守的なキリスト教は、この創造物語が科学的にも真理なんだというふうに信じて疑わない。学校でダーウィンの進化論に基づく、ね、地球っていうのはいろんな進化を経て、そしていろんな動物とか植物ができたっていう、そういうのは間違いなんだっていうのをね、裁判を起こしたりまでしてるんですね。だけど私たちは、まあ私は少なくともこれはそういう科学の本ではない、聖書はね、で宗教の本なんだということをまず最初に性格をしっかり受け止めておいてほしい。そういう保守派のキリスト教のようにですね、聖書に書いてある通りに宇宙ができたっていうふうな考え方っていうのは、僕はあれ、あの裁判、それでも地球は回るって言ったガリレオ裁判の間違いをまだ繰り返していることになる。つまり聖書、宗教が科学を支配しようとしたということですね。ガリレオが太陽が地球の周り回ってるんじゃなくて、地球が太陽の周り回ってるんじゃないかっていうことをに気がつくわけでしょ、発見する。そうすると、なんということ言うんだと、そんなこと聖書に出てないぞっていうのが裁判の原因ですね。だから当然でしょう、そういう紀元前に書かれたその時代の科学的認識っていうのは、どんな賢い人もみんな地球が平らで空が丸くて太陽が地球を回ってたっていうふうに考えてたんですから、だからそういう常識に基づいて表現してるわけです。それでもって科学を批判するっていうのはとんでもない間違い。それを亡くなられたあれヨハネ・パウロ2世が重大な間違いを犯したっていうことをはっきり言われたんですね。これもすごい歴史的なすごいことですね。過ちを認めるっていうのはね、簡単みたいでそう簡単なことじゃないですよね。今創世記の一章を読んでいただいたのは、これは確証のある文体でしょっていうふうに申し上げたのはね、信仰宣言なんだと。この一章はですね、どういう時の信仰宣言なのかというと、紀元前587年、これ言わないこっちゃないっていうので覚えておくと、言わないこっちゃない滅びたと。あんだけ主の言葉に従えって言ってるのに聞かないから滅びたね。587、これがいわゆるバビロン捕囚っていう時期、つまり古い民、旧約イスラエルの民が一応名前として国家として滅びてしまった時が587ですね。そしてだから驚くなかれ、約2000年間イスラエルっていう国は地球上から消滅していたんですね。1948年に国連でイスラエルを建国しようじゃないかって決めて、それでイスラエルっていう国が起こって、それまでイスラエルっていう国は約2000年間消えてたんですね。この国連でこれをイスラエルを建てたというのが、まあまたこれやりだすと長くなんですが、パレスチナ紛争のそもそもの原因です。このそこに平和に過ごしていたイスラエル人とパレスチナ人を国連でイスラエルを独立させて、そしてユダヤ人をみんなそちらに入れようやっていうふうにして、それですでに住んでたパレスチナ人を難民にしちゃった。そこからが出発なんですよ、今のねパレスチナ問題っていうのはね。当時の国連だったんです。みんな自分たちが抱えているユダヤ人問題、厄介、これを厄払いするのに、おそういうイスラエルのそっち帝国国作ってそっちみんな返したらいいやっていうね、それがパレスチナ人を無視した決議をしてしまった。だから パレスチナ人は原則的に国連嫌いなんですね。自分たちを難民にしたところだからですね。その587年っていうのはですから完全に古い神の民にとっては暗黒の時、その状態が一章の二節に、地は混沌であって闇が深淵の表にありっていうね、有名な旧約の学者がそういう表現しましたね。これはだから当時のイスラエル人の精神状態を表していた。混沌としていて、そして闇だったというね、そういう暗黒時代だけど、この暗黒時代がなければ旧約聖書は生まれなかった。だから僕は聖書っていうのはね、根本的に復活信仰が土台にあるっていうふうに思うんです。滅びなければ生まれなかったっていうのは、この滅びた時に何人かの熱心な信仰者たちが、これは一体どういうことだっていうことを一生懸命考えている時に、神が我々をもう一度作り直そうとされてるんだっていうふうに受け取った。その次の良しとされたっていう言葉が出てくるね。当時のイスラエルの民にとって全てが否定のっていうね、否定の状態に対して神が肯定の言葉、よし大丈夫だ、そして喜ばれてよしっていうふうにね、でそれは花で良かったっていうね、神がお作りになって、そして我々はその神の民なんだっていう、だけど今国として滅びてるけれども、神はまた新たに起こしてくださるに違いないっていう、それがしかし500年後にイエス・キリストにおいて実現するっていうのがキリスト教の考え方ですね。非常にスケールを、ユダヤ教の本面、本体っていうのはですね、未だに待ってる時期です、メシアが。ユダヤ教ではイエスをメシアというふうには認めませんからね。だから終末の時にメシアが来るっていう、だからユダヤ教の信仰は未だにメシアを待ち続けているっていう、そういう信仰なんですが、滅亡暗黒の時にですね、これで終わりではないっていうことに気がついた人たちが、やっぱり下敷きになる神話はあったと思うんです。この1日目2日目っていうね、だけどそれをそれを用いて、メッセージを作った、その神が良しとされたっていうね。だから否定に対するこう雄大な肯定、それがこの天地創造の物語なんだということですね。順序はね、これ1日が1万年だとか10万年だとかね、そういう無理に合わせようとしたりしたんですが、それはそんな必要は全くないということですね。それでまず創世記を読んでいただいたところから、ちょっとテキストのプリントの方に目を向けていただきたいと思うんですが、聖書は古今世界一のベストセラーである。聖書によって人生を変えられ、聖書が人生の支えとなっている人々は無数に、この私自身もその一人である。だが聖書はある意味では読みにくい書物でもある。矛盾したことが書かれたり、なぜこのような文章が聖書の中にあるのか理解に苦しむものすら存在する。そうです、困るものいっぱいあります。ひどい裏切りの話とかね、騙しとか、それから理解に苦しむのは神様が皆殺しにせよなんていう命令を出したという記事まであったりするから戸惑うんですね。これ聖書の読み方だっていろいろあるようである。歴史的な資料として、道徳の教科書として、あるいは文学的な作品として読むなど、人によって異なるし、同じキリスト教でも読み方が違う。例えばある保守的なキリスト教では聖書の文字一句一句が 神によって書かれたものだから文字通りに読むべきだという考え方がある。彼らにとっては地球の生成は創世記に書かれている通りでなければならない。なぜなら聖書は全ての真理だから。だから学校でダーウィンの進化論を教えることは大変な間違いだ。というわけで学校で創世記を教えようと主張して裁判を起こしている。その主張が通ったところもあると聞く。だが私はその考え方に反対である。聖書に書かれていることは全て正しいというのであれば、騙し討ちしたり近親相姦の記事はどう読むのか。もう顔を背けたくなる記事がいっぱいですよ。特に旧約で、新約聖書には女性は男性に従うべきだ。なぜなら女性が先に蛇に騙されて禁断の木の実を食べているので男性より罪深いからと書いているところだってあると。新約の方も間違いないってことじゃないですよ。題してもね、もうっていう、そういうのがあります。それがそのまま真理だと主張できるのか。適当にこじつけて解釈しなければ時代錯誤の書物になる。で、物見の塔のグループに至っては自分たちの都合のいいところだけを取り入れて読んでる。しかも言葉尻だけで捉え、頑固に輸血を拒否するのもそのような読み方から来ている。ではどのような読み方がふさわしいのか、そのことを共に考えてみよう。そうするとまず聖書は何かっていうね。で、まず聖書は禁言集ではない。これは私自身の体験から言えるんですが、プロテスタント教会ではね、聖書はうんと強調されましたね。そして聖書を御言葉に聞くっていうことが非常に大事なことだ。そういう中で証しをするっていう時にはその聖書の何か言葉を引っ張って何か言わなきゃいけない。その言葉によって私はこうこうこうなりましたっていうのが証っていうことになるわけなんですが、僕も高校時代に初めて聖書を読んだの、戦後間もなくですからね。だけど高校、いわゆる旧制の高校ですから、しかも文化なので同級生がみんなね、ペダンティックなんです。あの知ったかぶり、いろんな哲学者の名前だーと出てくるとかね、文学者の名前だーと出てくる。で、僕は受験勉強しかしなかったからもう全然知らないんです。それであいつらと張り合うのに、じゃあ何かないかなと思って、で聖書、あ、これだこれだ、キリスト曰くってやればいいやっていうので読み始めたけど、これまたまどろこしい。なかなか名言に行き当たらないですよ。そのうちね、福音書全部読み終わらないうちに、いや止まっちゃいました。なんだ、同じことの繰り返しだっていうふうになってね。それは禁言集っていうふうに考えたから、なんかいい言葉がある、人生をね変えるようないい言葉があるっていうふうに捉えてたんですが、まず聖書を教科書や禁言集として読もうとするとどうしても先ほど述べたような無理が生じる。これは私は日本キリスト教団の信仰告白っていうのもにもちょっと批判的なのはそういうことなんです。その教団の信仰告白っていうのも50年ぐらい前に作られてるんですが、あの聖書は、ね、信仰と生活の誤りなき規範なりだ。規範、つまり従うべきもの、ね、しかも誤りなきっていう、ね、当時やっぱりみんなそうなんですね。だから今でもこれを言ってる教会たくさんあると思いますよ。教団もまず生きてるしね。だけど、あ、規範として読むから窮屈になるんです。みんなね。そしてよく言うじゃないですか、それは聖書的かどうかって。これもプロテスタントでよく言う言葉ですね。その何をもって聖書的って言うのかっていうね、それはやっぱりね、教科書はもっとひどい場合、法律の本ね、憲法のように読もうという傾向がある。で、これは仏教のお経と比べると分かりやすいだろうと。で、お経っていうのは仏教の経典、これは文字通り禁言集なんだと。そして教えだと。で、マカハンニャハラミッタっていうね、 般若心経、っていう一番短いお経があるんですが、よく名は体を表すというように本文はわずか266字ですが、その一字一字に仏の命が躍動しています。これは禅宗の大変有名なお坊さん、松原泰斗さんという人が般若心経入門という本に書いてあるんです。だから一字一句にそれこそ全部意味がある。でその言葉を説明してもらうとみんな意味があって、なるほどなるほどっていうね。でお経は一字一句に深い意味が秘められている、ある種の哲学と言ってもいいかもしれない。だから専門家による解説がなければとても読み込むのは難しい。しかし少しでも意味が分かってくるととても親しみやすくなる。私も個人的にはお経が好きである。だが聖書は根本的に成り立ちが違うのである。で聖書っていうのはまあ常識的にキリスト教の経典だっていうふうに、思われてるわけですが、だけど金言宗ではない、ね、それじゃあ何かっていうと、私は信仰文学的歴史っていうふうに名付けるんですけども、最近はこの歴史という言葉も取っていいな、信仰文学だっていうふうに取ってくださっていいんじゃないかというふうに思うんです。とても手っ取り早い言い方をすれば、聖書にふさわしい読み方っていうのは文学的な読み方をするっていうこと。こういうふうに言うとまた教団の中でも突き上げられそうなんですが、僕はそれが一番大事な読み方に、ね、じゃないか。つまりもっと別の言い方をすると、必ず書いた人がいる、ね、その書いた人の趣旨をしっかり受け止める、書いた人の言わんとすることを受け取る読み方が一番ふさわしい読み方なんじゃないですか。だからそういう意味では今度4ページのところに聖書の読み方っていうタイトルがありますね。で聖書は人の書いた神の言葉、ここで人っていうところに、アンダーラインしました。一言で言うと聖書は神の言葉ですっていうふうな言い方が一番短い定義なんですが、しかし人の書いた言葉、神の言葉なんですよ。で人っていうのは第一回で学んだように限界があります。二つの、必ず死ぬっていうのと、それから必ず間違うっていうね。だからここで聖書を読むときには5つの W と1つの H、 つまり、When、Who、When、Where、What、 それから何だった Which、 なんかその That ね、それから1つの H は How、 どのように、そういう視点で読んでいく必要があるんですね。そうするとどういう時代に誰が書いたのか、そしてどういう意図を持って書いたのかっていうね、それがさっき言った創世記一章の読み方につながるということです。僕は信仰宣言だよっていうふうに言ったの、格調高い。はじめに神は天地を創造されたっていうね、自分たちは今滅びてる、そしてぺしゃんこになってる、でも自分たちの神は創造者ですよ、そして良しとされた方ですよっていうね、そういう暗黒の時にね、光をきちっと見つけて、そして否定、全否定の時に全肯定を見出すっていうね、全くの全てを肯定してるっていう、これは僕はすごい信仰だな。やっぱり特別の賜物を持った人たちが、それがだから神の霊によって聖書は生まれたっていうね、そういう信仰が元になってる。さっき言った信仰文学っていうふうに言ったのは、書く動機は信仰なんだということですね。で伝えたいことも信仰なんだけども、そしてそれを 哲学的な言い方ではなくて、で歴史の形で述べようとした。まあ厳密に言うと旧約は39の巻物からなってるんですが、大きく分けると3つに分けられます。旧約はね、歴史と文学とそれから預言者ね。皆さんお持ちの聖書の目次を見てください。目次、創世記から始まって出エジプト、レビ記、民数記、申命記ずっとありますね。で、詩式、ルツ記、サムエル記、列王記、歴代史、エズラ記、ネヘミヤ記、エステル記、だからここまで、エステルまでが一区切り。これを一応歴史の部分、あるいはユダヤ教ではこの部分を立法っていうふうに言います。トーラーね。その次のヨブ記、詩編、箴言、コヘレトの言葉、雅歌、この5つ、これが文学ですね。そしてその後が預言者、預言書ですね。しかもこの歴史、あるいは立法、それから文学、それから預言者、預言書、すべてが歴史を背景として、つまり歴史的事件を背景にして書かれているっていうことですね。だから今言ったように創世記の一章一節、すべての根源は神なんだぞっていうね、その宣言っていうのが、それは全否定されたバビロン捕囚っていう、神も仏もあるものかという時代の産物なんだということがすごいということですね。次のところへ、1ページの下から4行目、神のラブレターっていうと、で聖書は神様から人類へのラブレターだと言った人がいますが、私に言わせれば、神様はその時相手のことを考え、思い切って同じ人類の仲間にラブレターの代筆と配達を任せたのでした。それが一番簡単な、まあ、この今回のタイトル、神のラブレターっていうね。しかもそれは人が書いた、だから代筆した。でみんな神様に動かされた人がそれぞれのスタイルで表現したっていうね、それが聖書なんだというふうに言っていいと思うんですね。それでラブレターっていうふうに言いますから、それは手紙っていうことですが、その手紙は必ず歴史的事実に基づく。それではイスラエルの歴史というのが背景になる。だから旧約を読むっていう場合に、どうしてもイスラエルの歴史っていうのを踏まえなきゃ正確には読めない。だから一昨年ですかね、聖書に強くなる講座は旧約の歴史を学んだ、歴史から旧約聖書全体を学ぶ。それから昨年は今度新約聖書の歴史、時代的背景を学んだということをしてきたわけですが、聖書の大きな特徴は歴史的な産物であるということだ。で、全ての文章は背景に何らかの歴史的事件がある。その背景にある歴史を理解しないで読むと、物見の塔や星グループのような読み方になってしまう。一時流行ったノストラダムスの大予言などもそういう間違いをしている。つまり紀元90年代の、ね、小アジアのクリスチャン、迫害されているクリスチャンを励ますことを目的にして書いたヨハネ黙示録を20世紀あるいは21世紀に対する予言だっていうふうに読むっていうのはこじつけの以外の何者でもない。特に黙示録を書いたヨハネさんは天国でおいおいおいって言ってると思うんですよ。俺そんなこと言ってないよっていうね、そういう読み方が一番いかんのじゃないかというふうに思うんですね。で、 ヨハネの黙示録を現代に無理やり当てはめて読もうとしたからである。あの書は1世紀のドミティアヌス皇帝のキリスト教大迫害の時に書かれて、あの時代のクリスチャンを激励するのが目的であって、20世紀もの後のことを予言するつもりはさらさらなかったはずだからということですね。で、だからそこで聖書は神の民イスラエルの信仰文学的歴史ですよというふうに申し上げたんですが、英語で The Bible っていうふうに言います。それはギリシャ語のビブロス、エジプトのナイル川に群生しているパピルスの茎の芯のこと、そのパピルスからペーパーが来たんですね。で、それが書物となり、一冊の書物、唯一の書、書物の中の書物っていう、そういう意味で、まあ、いわゆる英語で言うと定冠詞がつく書物、The Book っていうのになって、それが聖書というふうに、だからもともとパピルスに書き付けられた巻物だった。だから、ある程度の長さになると、持ち運びに不便になるので、二冊に分けられた。上下があるのはそのせいである。そのゆえである。だから、サムエル記上、サムエル記下っていうのは、同じものなんだけど、本当は一冊、一つにまとめたけど、膨大になるから分けたんだ、ということですね。で、キリスト教の聖典としての聖書は、旧約新約の二つからなっている。両方含めて聖書となる。しかし、比較的最近までキリスト教会では、新約のみが尊重されてきた嫌いだった。それがキリスト教の傲慢を生み出した、ね、新約聖書を教科書的に読んだ。で、旧約には教科書的に読むにはふさわしくない物語が多かったからである。その経緯を探っておこうと。で、The Holy Bible っていうのは2つ、 The Old Testament、 New Testament、 これはテスタメントって契約っていう、もう一つ大事な大きな意味は遺言です、ね、新しい世代に残しておく遺言で、契約っていうのは大陸あるいは砂漠文化圏では信頼の印だった。日本では逆でしょ、契約書を交わしていた方がいいよっていうのは、危ない場合にね、それからお友達からお金借りるときにも、借用書を書くよって言ったら、いいよそんなもの。それが信頼、相互信頼です。だけど、砂漠文化では、契約を結ぶってのは、あなたは信頼するに足ると私は信じたから、じゃあ契約を結ぼうと。そうすると、その時に付随する我々から見たら残酷な儀式があるんです。それは、契約を結ぶときに必ず動物を殺したの、半分に裂いた、ね、その両側を、その中を契約を結んだ人同士が通って通り抜けて、もし契約やったらこのようになっても構いません、命を懸けてますよっていう、そういう意味ですね。で、その契約のスタイルが用いられているのは、神様とアブラハムが契約を結んだという、その記事が創世記の15章に出てますね。15章のその8節で、アブラムは、我が神主よ、この土地を私が継ぐことを何によって知ることができましょうか。で、主は言われた。3歳の雌牛と3歳の雌ヤギと3歳の牡羊と山鳩と鳩のひなとを私のもとに持ってきなさい。アブラムはそれらのものを皆持ってきて、真っ二つに切り裂き、それぞれを互いに向かい合わせておいた。ただ鳥は切り裂かなかった。で、ハゲタカがこれらの死体を狙って降りてくると、アブラムは追い払った。これが契約をする儀式の準備ができたということです。で、火が沈みかけた頃、神が語りかけられた、ね、そして17節見てください。火が沈み、暗闇に覆われた頃、突然、煙を吐く炉と燃える松明が、この火っていうのは、 神様がそこにいるということのシンボルです。旧約では火、地震、風、雲、ね、それは神様がそこにいるということを象徴する。だから新約聖書でもあのイエスが死んだ時にマタイなんかはすごい地震が起こりとか、それからねっていうふうな、そういう表現を使う。それは神様がなさってるっていう、そういう表現を使うんですが、日が沈み暗闇に覆われた頃、突然煙を吐く炉と燃える松明が二つに裂かれた動物の間を通り過ぎた。その日主はアブラムと契約を結んで言われた。つまりそれが契約式なんです。だから神様はそこの間通り抜けた。でアブラムは神様と契約を結んだっていうね。それで契約を結ぶっていうのは神様がアブラムを信頼してくれたからっていうことですね。これが聖書の基本的な考え方です。私たちは神が私たちを信頼してくださって契約を結んでくださる、神の民としてくださっているっていうね、それが基本にあるわけですね。じゃあなぜ新しい契約が必要になったのかっていうのは、これもね読み方が違ってくる、いろいろ出てくるんですが、創世記の12章1節から3節、まあ聖書を要約したらどういう言葉になりますかっていう時にいろんな使い方があるんですが、これも私はとっても大事な、キリスト教会がこれを忘れたから傲慢になったというふうに思うし、ユダヤ教もこれを忘れちゃったから今度契約を守るっていうことが目的になっちゃったね。つまり神の民の存在の目的は何かというと、3節のあなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う、地上の種族はすべてあなたによって祝福に入る。だから祝福の源となるように、つまり神の民が選ばれた目的は世界の祝福の源、帝国主義的な支配をする、範囲、勢力範囲を広げるっていう意味じゃなくて、祝福を送るっていうことなんだ。あるいは回収させることじゃない、祝福することなんだと。イエス様は、イエス様がなさったことはここに戻られたっていうことです。ところがその当時のユダヤ教っていうのは律法を守る、それは特にモーセの十戒の方に植えとか言った。これはキリスト教でもそうですね。あの僕が習った神学の中では旧約、古い契約っていうのはモーセの十戒です。だからアブラハムよりもっと後の時のモーセに対する神の約束、それが古い契約で、そして新しい契約は言うまでもなくイエス・キリストの十字架の出来事ですね、いうふうに解釈されてきたんですが、私は古い契約っていうのは12章の2節3節漱石、祝福の源となるようにっていうね、そこにある。私たちが行くところ行くところで祝福が人に伝えられるように、そういうふうに作られたんだ、そのために選ばれた、それが作られた目的なんだということですね。ところがプリントの方に戻りますと、愛、つまりそれは簡単に言うと愛の伝達者になるということですが、2ページの右側の行の真ん中ぐらいの、古い契約の民、古いイスラエルの誤解、手段である分離が目的となった。出エジプト記、それからレビ記、申命記などにいろんな規則が出ている。信じないものとは触れ合っちゃいけないっていうふうな、それを私は分離の命令、離れるってね。イエス様に一番対立したファリサイ派っていう、ファリサイっていうのは分離するものっていう意味です。そこから来てる。一番律法に忠実な人っていうね。律法に忠実であるっていうことは分離をすることを守っているものっていう、そういうふうになっちゃったんです。だけど、分離するっていうのは手段です。 つまり小さい子供にね、あの線路が置かないっていうことを教えるのに、線路のそば行っちゃいけませんよっていうふうに言うのと同じです。子供は電車とか汽車憧れてるから、線路のそばでシャシャーって走るの見たい。だけどそれがいかに危ないかっていう時に、親は行っちゃいけませんっていうふうに教える。それと同じことです。だからそっちが行けないっていうことじゃなくて、あの、分かってないから。信仰的幼児期に分離というこの規則がはまっている。これは人間の子供を育てる時もそうでしょ。しちゃいけませんっていう。僕はあのうちの子供3人とも、まあ、宣教師さんと隣同士で暮らしたためにすっかりアメリカ的影響を受けたんですけども、僕が最初の時その宣教師さんが会った時にね、日本人の価値観は私たちと全く逆ですっていうふうに言ったんですね。で、どういうことですかって言ったら、日本人は生まれた時に一番自由がある、結婚の時一番不自由になります、それからだんだんまた年取って少しずつ自由になってる。だけど我々は小さい時ほど不自由です、そして結婚で最高の自由になるっていうね、そういう言い方したの。僕は子供を育てるっていう時の、 あの一つの基本っていうのは、うちでは約束を守るっていうことが一番ポイントになった。約束を守らなかった時に体罰をする。8時に寝なさいっていうね、それは小さい時ビシッとやったもんだから、5年生6年生になってもさっさと寝るのね、もういいんだよっつって、そしたらそういうしつけしたの誰だって反論食いましたけども、あのそれから大人のところに勝手に入ってくるとか、冷蔵庫を触っていけないとかね、それがしかし1年経つごとに制限事項を外していくんですよ。もう分かったね、冷蔵庫に触っちゃいけないっていうのは、冷蔵庫はお前のものだけじゃない、みんなの、だから分からない時には聞きなさい、これを食べていいかどうかっていうのを聞いた上で食べなさいね。だからそういう面で、あの約束を守るっていうところだけが基準ね。あとは親の言うことを聞かなかったっていうことで叱るっていうことをしないですね。だんだん制限時間緩めていったら、もうあとはこのこっちも干渉する必要がなくなりましたよ。中学以上になってきたらもうほったらかしていい。約束は何のためにあるのかって言ったら、一緒に住む他の人と他の人と一緒に暮らしてるっていうことにあるというね、あのそういうところを基準にしたんです。だからそういう意味で分離っていうのは幼児期の規則だから、いつまでも幼児期の規則を大の大人になっても守ったっていうのがユダヤ教、イエスの時代のユダヤ教だったというふうに言えるでしょうね。だから契約を守ることが目的になってしまい、契約の本来の目的を見失った。新約に出てくる義人と罪人っていうのはそういう意味ですよ。義人っていうのは契約をちゃんと守っている人を義人って言った。で、罪人っていうのは犯罪者っていう意味じゃなくて、あの契約を守ろうとしない人を罪人っていうふうに呼んだんだと。だけどイエスはあえて、私は罪人を招くために来たのだっていうね、そういう言い方をするから、またユダヤ教の方からは嫌われるということなの。何言ってんだ、罪人は地獄に行くべきなんだっていう、そういうのはユダヤ教でしょ。だから先民意識が無意識のうちに異教徒に対する優越感となった、つまり結果として愛を失ったと。だから守る姿勢っていうのは他者への配慮を失うんです。自己中心になるんです。冷たい、あの他者の気持ちが全然伝わらなくなるっていうね。他者の気持ちが読み取れるっていうのは、自分を虚しくしなきゃ読み取れない、自分を空っぽにしなきゃ。話し上手は聞き上手って先週の方にあったんですが、あの会話が成り立つのはしっかり聞くっていうことから始まるんですよ。聞く姿勢があって出す言葉が出る。だけど親子の場合に 往々にして全然聞かないで親の判断でバシッと伝える。そういう意味で、まあ愛を失ってしまうんだということなんですが、太い秩序、法律、建前が優先されると愛が失われる。これがだから現実のキリスト教会に割と多い姿なんです。つまり建前いっぱいだから、でみんな建前に従って物言ったりなんかしてるから、何か初めて外の人が行くと嘘くさいなんかね言ったりしたりしてることが、親切にされると気持ち悪くなる何かっていうね、そこにつながっちゃうんですね。だからイエスは神の民を本来の使命に立ち返らせようとした。つまりそれが新しいイスラエルということですよと。ちょっと脱線が多かったから全部できてはいけなかったんですが、それで3ページのもう一つ、旧約を土台としていないキリスト教は新しい立法的ユダヤ教になるっていうね、イエスのね、私は旧約を壊すために来たんじゃない、完成させるためだっていうふうに言われたことを、だから新約が真理であって旧約は間違いだっていうふうに早とちりしたのが問題です。旧約の読み方が問題ですね。旧約を貫いてるのは祝福の源となれっていうところなんだ。そしてだんだん気がついてくるのは創世記なんかでね、とっても恥ずかしくなる話っていうのは34章です。シケムでの出来事、これなんかね、いい人を騙すんですよ。自分の娘、妹が地元の青年に恋された、で一緒に割礼受けてくれなきゃ嫁にはやれないっていうふうに言って、それでみんなが、いや喜んであなた方の親類になりますよっつって、それで割礼を受けた。そしたらやっぱりあれは傷をつけることですから痛みがあって3日ぐらい動きが取れない。その動きが取れないところを襲って皆殺しにしてるんです。割礼をそんな風に使ってでね、これこんなの僕が聖書の編集者だったらこの記事はボツですよ。みんなこんな記事ない方がいい。だけどなぜこんな記事まであるのかっていうのはね、人間のありとあらゆるケースをそのまま網羅していて、しかもその背後に神は見守ってる、こういう人間をも神は受け入れてるぞって、しょうがないなってねしながら。そしてもう一つは、僕は編集者の読者に対する信頼感、大丈夫よこういうの出したって大丈夫っていう、それがある。僕らが省こうとするのは後で文句言われないためですよね。そういうふうに読んでいくとね、すごいすごいことだから、旧約にね不道徳な話がいっぱいあるっていうことが逆に福音なんだというふうに読めるようになってきますね。それを教科書とか法律とかっていうふうにして読むとそうはいかない。旧約を土台としないキリスト教っていうのは新しいユダヤ教になっちゃうね。同じ、つまりエリート集団になってしまうというのは、イエスが戻そうとされたのはどういうことだったのだっていうところに目をやらなきゃいけない。それは祝福の源となるっていうところなんだよということです。それがイエスのなさった一番の基本なんだということですね。だから聖書を読むときにもう一度元に戻ると、誰がどういう、どこでどういうつもりね、でどういうスタイルで書こうとしたのかっていうところを読むと、そして何を伝えたいんだろうっていうね、その伝えたいところをこちらで読み取っていくとすごい伝わってくるっていうこと。文字や言葉だけにとらわれて読んでしまわないよっていうねところが、まあ一番言いたかったことですね。